スマートニュース特集のコーナーです。今朝は衆議院国民民主党代表で衆議院議員の玉木雄一郎さんを迎えしました。失礼しました。おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。
やっぱりそっちが先ですよね。
かな
かな、
はい、
かなですね、はいはい、どうもお元気ですか。
はい、元気にしております。
ワクチンはどうなってますか。
まだですね、3回目が受けられないんですね。で、
接種券は来ましたか。
来てないんです。
あ、そうなんですか。
だからそれもちょっと問題だと思っていて、で、私去年受けたのは、8月9月かな、国会の職域接種で受けたんですね、モデルナで、
はい、モデルナモデルナ
で、はい、異物が混入してたにバッチリ当たってまして、
は
い、別に何かおかしいところはないんですけどね、
はいはい、
で、あれから最初8ヶ月空けろということですから、はい、だから9月に10、11、12、1、2、3、4、
5月
?4 月、5月なんで、はいはい、今国会から言われてるのは4月以降だと言われてるんですが、ただ私これ国会でも言ってるんですが、はい、12月31日にですね、はい、イギリス そのヘルスセキュリティエージェンシーっていう保健当局があるんですが、はい、ここがね結構まとまったデータを出していて、というのはイギリスが先行してこう流行ったので、はいはい、いろんなデータがあってですね、それを見るとだいたい20週から24週、うん、つまり5ヶ月から6ヶ月で、うん、発症予防効果はですね、
うん、
7、8% に落ちると、
うん、
で3回目打つとこれが6、7割にまた戻るということなんで、うん、もう5ヶ月経ったらですね、
うん、
基本的にもうノーガード状態ですよ、
うん、
ただ重症化予防効果はまだ半分ぐらい残るというぐらいなんですけど、うん、ただみんな2回目接種打ったから大丈夫だって言ってるんですけど、うん、やっぱり時間とともになくなっていって、うん、今多くの人がですね、うん、その本来なら打つべき時に打ててないというのが日本の状況、うん、
はい、
でちなみに1月中、うん、先月中にですね、はいはい、6ヶ月を迎えて打たなければいけない人の中でちゃんと6ヶ月で打ててた人はですね、3分の1ぐらいしかいないんですよ。
そうか。
そうだから日本の場合は諸外国に比べても、よく全体と人口の 4% ぐらいしかまだ打ててないっていうんですけど、これは打つべきところに打ててるっていうデータをきちんと示すことが必要で、はいはい、その意味では例えば1月末までに6ヶ月を迎える人で、うん、じゃあ何割が打ってるかというと3割なんですね。だから逆に言うと6割以上の方が打つべきなのに打ててないと。
うんうん、そうですね。玉木さんは要するに集団接種で最初が遅かったゆえに、9月だったら10、11、12、1、2月ぐらい、まだちょっと
今月中ぐらいに打てばなんとかいけるかな
って、ね、でもそれが4月5月というとやっぱり2ヶ月遅れてることになりますよね。で私も7月末に2度目だったので、はいはい、8、9、10、11、本当は1月に受けたかったけれども、
ね、
それは叶わなかったと。
あ、なるほど。
だからやっぱりもう私はいつも1月遅れてるかなと思ったんですが、これを聞くと2月かなと。
そうですね、最初ですね、8ヶ月というのを出したのは去年の11月なんですね、うんうんうんうん、ただ12月の時点で東京都の小池知事からですね、東京都のデータがかなり早く集まっていて、うんうん、で少なくとも7ヶ月経てばですね、抗体価が13分の1に落ちちゃうと、う
ん、13分の1なんだ、
つまり 7、8% 落ちるということですね、はい、それをもう官邸にも持っていってるんですが、うんうん、その時には多分厚労省無視してた。でもう一つ言うと、今だから言いますけど、その自衛隊の大規模接種会場を3回目も早く作れと私言ってたんですね、はいはい、でいろんなところに確認したら、もう防衛省とかいつでもできますよってだったのを厚労省止めてたんですよ。
厚労省が止めてたんですか。
で私はこれ国民民主党としても1月7日に、多分各党の中で一番早かったと思いますけど、ちょうど1ヶ月以上前ですけど、もう大規模接種会場の再設置を東京と大阪では少なくともしろっていう提言もまとめてるんですね、でその時にいろいろ役所にも聞いて話をしたら、いやできますと、で前回やった時はまず財務省の理財局が国有財産で空いてるところ全部見つけて、ここ空いてますよって言って、内閣府の副長官補室を中心にもう用意したんですね、でそれでやったんですが、菅政権の時は、今回はできますよって状態が整っていたにもかかわらず厚労省は止めてるんですよ。私今回の対応、今回の対応はいろんな意味で厚労省が慎重だったのかどうなのか分かりませんけど、遅かったのと、そこを突破できない政治のなんていうんですかね、弱さというか、リーダーシップがなかったんじゃないかなと。
国民へのアピールはものすごく上手じゃなかったけれども、菅さんはそこの部分だけは実は めちゃくちゃ頑張ってたんですよね。
まあ、これはやっぱり客観的に見て評価すべきだと思いますね、うんうん、1日100万回とかやれって最初できないっていうのはやりきりましたし、うんうん、で結果、まあ、あの秋の特に衆議院選挙やってる頃に感染者を抑えられたのはあのやっぱりワクチン接種をあの急いだ成果だと思いますね、
うん、ですね。だから、まあ、ちょっと私なんて分からなかったのはあの自衛隊 の, あの大規模接種会場、はい、あれを壊すというか閉鎖する必要があったのかなと思って。
いやだからその3回目接種の必要性とタイミングについての方針を明確に早く出せなかったことなんですよ。これ自治体からもすごい問い合わせが来てて、うん、いや一応2回目言われたんでちゃんとできましたと、うん、で人も施設もあるんだけどこれ置いといていいんですか、うんうん、つまり3回目はいつ頃来てやる必要があるんですかって問い合わせが一時殺到してたんですけど、うんうん、そこの時点で明確な方針を出せていなかったと、うんうん、で彼らが言うのはまだ昨年の11月時点では選挙終わったぐらいの時点ではエビデンスがなかったとは言うんですけど、うんうんうん、ただやはり最悪に備えてスタンバイをしておくっていうのが
危機管理だったら、ね、で最悪っていうのがほら岸田さんのキャッチフレーズだから、
ね、そうでだんだんこう最悪がずれてきたりするしでやっぱりね3回目接もうこれねちょっと身も蓋もないんですけど、うんうん、今回のピークには間に合わないと思います3回目接種は残念ながら。
そうか、うんでそうですね、
せめてあと
は今がもうザピークでしょ、
まあ、多分もう少しあの実効再生産数が減ってきてますから、本当はまあここをうまくあの乗り切ればですね、うん、で基本的に重症化の率は下がってるので問題ないんですが何が問題かというと結局経済社会活動を止めざるを得なかったってことですよ。
まん延防止等重点措置、
うんそうはい、で飲食店は閉まれとか、はいはい、県をまたぐ移動はやめろとかねで2年前と同じことをやってるっていうのはね、うん、どうなんだっていうことですよ。
で2年間検査体制が足りない足りないって言って、まあ、安倍さんの時はできますできますって言ったけど全然できてなかった。で菅さんの時も増やしたというけれども、まあ、全然でこう検査のキットのが今足りないって言われてるじゃないですか。
もうありえないですよ。で私はだから今日ね一昨年のもう11月かな、うんうん、抗原検査キット、はいまあ、いわゆるラピッドテストっていう、はいまあ、15分とかで結果の出るものをむしろ積極的に使えと、はい、そのためにはまず国がある程度認めた、うん、国が承認した検査キットをきちんと出してね、まあ、ちょっといろんな量販店とかでバンバン売ってるようなのじゃなくて、うん、ある程度きちんとした精度の高い検査キットとそれを職場学校、うん、家庭でいつでも使えるようにすると、うんうん、体温計で体温を測るように今日はどうなのかといわゆるホームテストっていうことをもっと積極的に導入して経済社会活動を回す両立させる、うん、これをやれってことを言ってて結局それ正しかったんですよ、うんうん、ただそれも死の子の死の子の言われてできなくて、うんうん、さあじゃあそれでやろうっていうふうになった時に検査キットがないと、うん、で今回もですね、はい、濃厚接触者の方がものすごい増えてるわけですね、
はいはい、
でそのみんなじゃあ10日間休んでくださいとかになると社会回らないわけですよ、うんうんうん、特にもう幼稚園保育園とかがもう、う
ん、大変なんですよね、
これ止まっちゃって、それで親が休まざるを得ないと、はい
うん、
でもこれはもうねあのものすごいことが今起こってますよ、
うん、なんかこう先進国なはずなのにって思う。例えば OECD で最低の接種率であるとか、あとなんか、まあ、普通の素人ですから科学的エビデンスは何もないけれども、例えば欧米諸国が流行りがこっちより先 でどういう対策取ってるとか、あとまあイスラエルの接種の状況とか見てたらもうちょっと先手って打てそうなのに打てないもんなんですかね。
いやまあいろいろあるんでしょうけど、やっぱり厚労省のね、まあ、ある種 彼らが慎重になるのも分かるんだけれど、うん、まずその海外のエビデンスを積極的に導入しようなんて発想が薄いですね。だからさっき言ったその、まあ、保険アメリカ、まあ、ヨーロッパの保健当局や、うんはいはい、特にイギリスと、はい、アメリカの CDC も同じようなもデータ出してますから、はい、それに基づいてちゃんとやればいいし、はい、だからあのお医者様はですね、毎日検査したらもう濃厚接触者でも初日から働けるってなってるんですけど、うんうん、あらゆる職業の人がある種社会にとってはエッセンシャルワーカーですから、うん、検査できちんと確認したら働けるっていうふうにしないといけないんですけど、検査キットがないとかね、うん、今から増産とかってその何してたのっていう感じですよね。
で今こんなに流行ってたら増産しようにも工場だって人がいないと回らなくて、その人たちが、ね、あのなってたらどうしようもないし、
やっぱりねピークになった時に何しかしようと思っても絶対間に合わないんですよ。
今11月に戻りたい感じですよね。
いやだからね本当あの日に戻りたいっていう感じですね。
ですね。 じゃあこの経済活動じゃあ今玉城さんが総理大臣だったら今ならどうします？
今ならですね、もうまあ、一部方向を出してますけど、もう入院の日数を短くしたり、あるいはまあ検査をね、
今出ましたね、
ある程度したらもう、濃厚接触者も動いていて、まあ、いわゆるインフルエンザ並みの対応に事実上近づけていくということですね、いわゆる2類5類5類にしろっていうのがあるんですけど、まあ、その単に5類っていう分類が大事なんじゃなくて5類的なもの、あるいはインフルエンザに比較的近いようにですね、オミクロン株の特性に合わせた柔軟な対応に変えていくことだと思います。で、少なくとも飲食店に対する規制はもうやめた方がいいと思いますね。で、前から我々申し上げているワクチン検査パッケージっていうんですけど、ワクチン打っても結局かかるから、まあ、意味がないんですよ。ワクチン打ってますってことの証明の意味は、ただ例えば72時間以内とか48時間以内に検査で陰性だってことは意味があると思うんです。
そうですね、
ただ検査した時に陰性でもすぐ陽性になるかもしれないんで、大事なのは頻回検査なんですよ。だからそのためには検査キットを大量に安く、精度の高いものを提供して、例えばイベントをするとき、飲食店に入ってもらうときには必ずチェックしてもらう、あるいは
今ね、消毒と熱は測りますが、それと同じようにやっていくっていうことがいいのかもしれない、ね、
だから出勤するとき、学校行くとき、あるいは職場で、頻回で検査をしてですね、できるだけ早期に見つけて、で初期の段階で短い期間で待機したり抑えてもらって、もう経済社会活動できるだけ回していくと、止めないってことですよ。
ある意味欧米型ですね。
欧米型でいいと思いますもん、
日本はだからちょっと欧米型的にしたいものの、でもやっぱり中国型っていうか、ちょっとこう抑える型になってるんですかね。
ゼロコロナなんていうことをもう求めちゃダメだし、求めるべきでもないと思いますからね、どちらかというともう経済社会活動どうやって回していくのかっていうふうに舵を切るべきだと思います。
はい、今日はですね、国民民主党代表で衆議院議員の玉城雄一郎さんをお迎えしてます。後半もお話を伺いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。続いてはスマートニュース特集パート2。今朝は国民民主党代表で衆議院議員の玉城雄一郎さんをお迎えしています。後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前半は岸田内閣の、
コロナ対策
に対する、不備とか良くない点とか、どうしたらいいとか、そういう話を伺っていましたけれども、後半はちょっと雰囲気変えましょうかね。
はい変えなくてもいいですけど。
変えなくてもいい。田中さんが今一番おっしゃりたいこと、
一番一言ですもん、給料が上がる経済を実現したいと。
給料が上がる経済、
これですよ多分ね、私この国会の一番冒頭の代表質問で、議場の与野党の議員に訴えかけたのは、この国会を、その賃上げ国会というか給料が上がる国会にしませんかと。で、日本は先進国のみならず、G20 とか OECD38 カ国の中でも、25年にわたって実質賃金が下がり続けているのは日本だけなんですよ。で、アメリカは20年で約倍になってるし、ヨーロッパでも 1.5、6 倍になってるし、韓国でも伸びてる。で、日本だけどんどん下がっていってですね、で、これがさらにあと20年30年続いたらね、もう非常に貧しい国になるし、一人当たりの GDP はもうすでにシンガポール、香港に負けてますけど、あと数年で韓国、台湾に負けるんですよ。
どうしてそうなっちゃったんですかね。
いや、だからそこが問題なんですよ。で、これはなぜこんなことを放置してたのかと。で、日本人がね、怠け者になったのかと、この25年で。でもね、私はそんなことないと思う。今も昔も、岩瀬さんだって働いてるじゃないですか。
働けど。
そう。で、1、2年ならね、そうなんだけど、その四半世紀にもわたって、この勤勉な日本人の中で賃金が下がり続けてる、これはでも経済政策が間違ってるとしか言えないんですよ。
あ、
で、例えばね、私このコロナからこ
う脱出、つまり政治の責任ってことですよね。
ですよ、で、コロナから脱出するこの段にあたってもね、積極財政でやれといろんなことを言ってきましたけど、アメリカ見てくださいよ。いろんなことでインフレの心配が出てきてるけれど、その今月、いや先月ね、1月 の、 その賃金上昇率、前の年の同月比に比べて、5.6% が伸びてるんですよ。で、12月で 4.9%、4、5% の賃金上昇率なんですよ。
簡単に伸びちゃう。昨日もアマゾンかなの社員が1800万だともう辞めちゃうから、平均を3000何百万にするとか4300万にするとかっていうのを見て、
タイトな労働市場にして賃金が上がるっていう、で、 インフレはね普通の人にとってよくないんですよ、物の値段がっていうから、
そう今上がられちゃうとね、今インフレになると苦しいですよ、だって所得が増えてないから。
アメリカはインフレだけど賃金もインフレになってるんですよ、うんうん、日本の場合は物価は上がってインフレだけど賃金デフレなんですよ、うんうんうん、だからここを変えない限りはもうどんな経済政策やったってダメだし、逆に一生懸命働いて就職してね、うん、頑張って就職して一生懸命働いて賃金が上がるという希望さえあれば、奨学金借りることも不安じゃないし、結婚もできるし、望めば子供もね、1人2人3人と持てるし、何より多くの人は厚生年金だから、厚生年金で基本的に現役世代 の賃金に比例しますから、そうすると老後も安心になるの で今全部逆回転してるから、まあ、やれ子育ては不安だ、学ぶことが不安だ、奨学金の返済不安だ、老後が不安だって、こう全部賃金が25年にもわたって上がらなくなっていることは全問題だ、でこれを反転させる政策に変えていかない限りはですね、同じことの繰り返しなんです。
給料が上がる経済にしようっていうのは素敵に聞こえるんですけど、私にできることはないですよね
これは
やっぱ政治
政治がやるしかないです。これは政治がやるしかないです。
ですね、
もう本当政治の責任はここです。だからもういろんなテーマがあるけど、もう岸田さんね、給料が上がる経済に特化して、であるいは野党も与党も、そのため何ができるんだって、あらゆる知恵を国会の場に持ち寄って議論して、このトレンド変えませんかと、いうことがね、今一番やることだと思いますよ。
これは新しい資本主義って岸田さん言ってるじゃないですか。
新しい資本主義とか減ってくれるか、もう食べれるのか食べれないのかよくわからないことじゃなくて、例えばね、具体的に知ってるのは3つの4、これを実現しよう、それは 4% の名目賃金上昇率と 4% の GDP の成長率と日経平均の4万円台、この3つを達成するような経済、財政政策、金融政策をやればいいんです、だからもうなんか抽象的なね、なんかふにゃふにゃしたことじゃなくて、その3つの4を達成するためにあらゆる政策を導入しますと。分かりやすいでしょ。
分かりやすい。
で例えばね、その所得倍増って最初言ってたじゃないですか、期待してたんですよ私、池田内閣の時にできたしで今なら無理ってみんな言うんだけど、ただね、来年いきなり賃金倍増無理だけど、例えば 3% の上昇がね、例えば23年続けば、これ何でもそうなんですけど、1.03 をだから23乗すれば2になるんですよ、倍になるんです、で 4% 成長だったら18年で倍になりますから、だからその20年ぐらいのタームで今の所得賃金を倍にしていくっていうマクロ経済政策は描けるはずなんですよ、で政治だから、そのこう選挙のために何か言うんじゃなくて、こういう先の日本を作ります、それは皆さんの所得が倍になってる、じゃあ住宅ローンの計算もできるし、いろんなですね、その就職どうするかとか、いろんな計算できるようになるので、だからそういうことを目指す経済運営をすべきであって、言葉遊びで何かね、ふにゃふにゃ、新しい資本主義だって、元の資本主義だって機能してないんだから、日本の場合だから、そういう具体的な目標を掲げて、特に一番のその中でも課題は、日本は賃金上昇率が、もうマイナスがこうずっと続いてるっていうね。
そうですね、
そこなんですよ。
今の話を聞いていくと、玉木さんの話すごい分かりやすいし、熱もこもっていて、
私ちょっともうなんか1年ぐらいなんかやらしくねえかなと思うんだけどねと思うぐらい最近もどかしい、さっきのね、だって別にその単に批判してんじゃなくて、3ヶ月前6ヶ月前に言ってることがやっぱりそうなることがもう山のようにあってですね、
もどかしい、
もどかしい、
もどかしいですか。もどかしいと、そういえば昨日ですね、小池百合子さんがどこかとの講演でおっしゃってましたね。やっぱり
もどかしい、
もどかしいとか、モメンタムがちょっとなんとかって、やっぱり対応がもっと前に行っていたのに、ね、それがさっきおっしゃってた12月の話、
これはね、私そのデータも小池知事から直接もらいましたけど、東京の医学総合研究所かな、そこのデータを私もいただいて、そしたらね、確実に7ヶ月で13分の1に落ちる、で当時8ヶ月で言ってたんですよ、でそれで実は早めたんですけど、ちょっと遅れてね、ただやっぱ後でいろいろ分析するとやっぱり6ヶ月、あるいは今だとね5ヶ月ぐらいでもうさっき申し上げたように、その抗体が落ちちゃうんで、6ヶ月でなんか薬事承認が6ヶ月だからうんぬんじゃなくて、5ヶ月でデータ出たら5ヶ月しろってことですよ。
ですね、でも今さっきの話もそうだし、今の給料の話もそうだし、玉木さんの話分かりやすいんだけど、国会で ちょっとね、あの議員の数は今回この間の選挙増えましたけど、もうちょっと支持率が上がるといいですね。
まあね、うん、やってみて分かったんですけど、やっぱ選挙の時にしか上がんないねっていうか、やっぱりその野党第一党とかのやっぱり露出が多いし、まあ、ほとんど与党ですから、支持率ってのはね、その露出に比例してるん で選挙の時は各党ある程度平等にやってくるから、うちが相対的に上がるんですよ。だからもうあれですよ、国民民主党をなんか立憲民主党とか自民党と同じぐらい放送してくれたら、ね、維新と同じぐらい、うちすぐなんか 10% とか 15% になるんだけど な、
そうですか、
うん、だって政策とかにおいてはもう完全に自信ありますよ、
自信ありますか、
うん、うちが言ってる通りやったら日本はもっと絶対元気になるし良くなる。
じゃあ自民党と組みますか。
いや組むも何もね、もうアドバイスしたいというか、もっとあれもっと私の言ってることをちゃんと聞いてくれよと。間違ったこと言ってないから、やっぱりね、日本にとって必要なことをもう脳みそから汗が出るぐらい出して考えて、みんなと一緒に考えてね、それで打ち出してるんで間違いはないし、かつあの各国少なくともアメリカヨーロッパいろんな国の制度も全部調べた上で言ってるので、うんうんうん、今ね経済政策特にそうなんですが、うん、ある国で単独でやったって聞かないので、うん、やっぱ資本の移動が自由な経済社会なので、うんうん、やっぱりアメリカが何をやってるかヨーロッパが何をやってるかとある程度整合性取らなきゃいけないので、うん、そのアメリカヨーロッパが積極財政やってるのに日本だけ緊縮やってたらね、うん、絶対ね歪みが生じて、うん、例えばまあ今実際そうなんですけど、ドルが高くなって円が安くなって、はい、うん、結局輸入物価が上がるから、うん、アメリカがその自分たちの国のインフレを抑えようと思って、うん、金利を引きしあの上げて、うん、金を引き締めれば引き締めるほど、はい、結局日本にインフレを輸出する形になるんですよ、
うん、
でも、うん、あの賃金が上がらないので、物は上がるわ賃金は上がらないわで、これから日本ね、いわゆるスタグフレーションといって、
あなんか昔に習いましたよ、
1970年、物価は上昇するんだけど給料が経済が低迷するというね、
これ最悪のパターンです。
一番最悪です。抜けるの大変です。これ経済政策がすごい取りにくい。
あ
だって物価が上がるから普通だったら金融引き締めするでしょ、うんうん、でも経済が悪いから金融引き締めしたらもうボロボロになっちゃうんですよ。だから金融引き締めもできないって。でもだから引き締められないから物価は上がり続けるっていうね、これもこのね、あのこれも私ずっと警鐘を鳴らしてるんだけど、もうスタグフレーションの入り口にいますね日本は。
じゃあ今すごい大事な時ですね。
大事な時です。大事な時で、それをなんかねふにゃふにゃしてそのな何するか分かんないようなことやって、コロナ対策も遅いし経済対策も不十分だしね、
はい、じゃあ正直言って、ま国民民主党って憲法改正っていうのもまあ、一応あ、ね、まあ、
憲法改正特にね、我々も非常にこうリアリスティックプラグマティックだから、うん、やったらいいやつをやったらいいと思っていて、うん、当面やるべきはですね、この衆議院参議院の任期満了の時に大規模感染が広がったりとか、うんうん、もう富士山が噴火するとか、うんうんうん、もう大災害が起きているようなことがあった時にはその任期を特例で延長する規定を設けると、うんうんうん、これはね用意しておいた方がいいと思います、
うん、
これは、うんうん、あのすぐ必要かもしれませんから、うんうんうんうん、だからやっぱり、ね、コロナで明らかになった憲法上の課題を解決する、
うん、
でオンライン国会も私やれって言ってるんですけど、うん、これはもう一部の人の誤解があるんだけど、その今の憲法改正しなくてもできると思うんです。ただ憲法学者の中に例えば憲法56条の定速数の規定があって3分の1が出席しなきゃいけないという出席は物理的出席だというふうに主張する憲法学者もいるんです、うんうんうん、だから憲法審査会開いて、はい、いやそれはね憲法ができた時にはインターネットなかったんだから、これオンラインも含む概念ですよっていうふうにある種解釈をきちんとみんなで議論して決めれば、それに基づいて衆議院の規則参議院の規則変えられるので、そういう議論をしましょうと言ってね、でもなんか一部あの反対野党が言って開催しないんだけど、まあなんか今週は開くような感じになってきてるんですけど、
オンラインで
憲法審査会、
憲法審査会、まず
憲法審査会開いてその中でオンラインの議論をね
してもらって、そこから
ちゃんとやろうと。
そうか、でもそういう、まあ、そのリアリスティックな部分はあるけれども、それよりはとにかく今は給料が上がる経済というものを作るべく、
絶対
国会全体で国全体で取り組まないと、今そのスタグフレーションの入り口にいるから相当危ないぞと、こういうことですね。
だって与党も野党もどの党も給料が上がる経済に反対する党はいないと思うよね。
いないでしょうね、国民もね。
そう、国民ね、なんかね個別のその特定分野のね賃金を強制的に、例えばまあ医療とか介護とか、保育とかそういうところが確か低いから上げたらいいんだけど、でもその全就労者のうち 5% もいないんですよ、うん、でそこを上げるのはいいんだけど、やっぱり政治が あるいは我々政治家がやらなきゃいけないのは、うん、働く人みんなの給料が上がられるようなそういう経済環境をどうやって作るかという経済政策、マクロ経済政策が大事なんですよ。
じゃあやっぱり木を見て森を見ない人がちょっと多すぎるから、
ちょっと視野が狭くなる、うん、与党も野党もね、
うんうん、
でアメリカとかヨーロッパは当たり前なんですけど、そのマクロ経済政策ってそういう大きな話をするんだけど、うんうん、なんかこう個別のミクロの話になっちゃってて、うん、で大きな話はこの新しい資本主義ってこの逆にでかすぎてよく分かんないとかね。
そうですね、
だから3つの 4% の名目賃金上昇率、はい、4% の GDP 成長率、はい、そして日経平均4万円台、はい、これだったらね元気出ますよ。
元気出ますね。
みんなラジオ聞いてる皆さんも元気になる
からね。そうですか、うん、で参議院選挙に臨むと、
はい、
で小池百合子さんと、
小池百合子さんとはね、まあ、あの都民ファーストとはできるだけ、まあ、今政策的なね、はい、あの勉強会もやってるんで、特にコロナ対策はやっぱり、うん、どうしても東京っていう大都会中心ですから、うん、このコロナ対策についてのなんか共同政策と共同提案、うん、政府に対するね、うんうん、そういうものをなんかまとめていきたいなと思ってます。
以前ここにいらっしゃった北巻さんは維新とは一緒にならないとおっしゃってましたけど、うん、ならない、
一緒になることはないと思います。ただあの政策的に通ってるところもあるし、あのいろんな形で国会内外で協力するところは協力していきたい、
うん、ぜぜひひってやつですか。
ぜぜひひ、それはね別に自民党に対しても与党に対してもそうです、う
ん、我々やっぱり立憲も、
立憲も政策合うところはいいです。ただ、まあ、そこは共産党さんとどうするのかとかね、うんうん、安全保障エネルギー政策では合わないので、うん、だからそこは共産党さんとの関係は我々としてはどうなるのかなと思って注意深く見てるってところですね、
そうですか。あと1分18秒ありますけどね、はい、何かまだおっしゃりたいこと
は、まあ、あの政策本位でとにかく、あの我々自分たちの掲げた政策はやっぱ自信を持って、うん、あの訴えていきたいと思います。ただおっしゃる通り国会ではまだまだ勢力がちっちゃいので、うんうん、だ実現するためにはもう与党野党関係なくあらゆる政策が一致するところとはですね、協力を求めていかないといけないので、これは貪欲にですね、政策実現のためにいろんな連携も模索をしていきたいと、そう思ってます、うん、
今日あのすごく分かりやすかった給料が上がる経済とか 4% 3つの 4% ね、はい、あの賃金と GDP と日経平均、
そう
これが上がるようにって分かりやすいんですけど、はい、これあの玉木さんのホームページか何かに出てます、
ね、はい出てます。あの、
国民民主党、
はい、国民民主党のあれだし、はい、私の、ツイッターとか、はい、玉木チャンネルっていう、
玉木チャンネルにも、
はい、YouTube チャンネルあるんで、はい、チャンネル登録お願いします。
そうですね、
はい、
ありました、ありがとうございました、
はい、
今日は国民民主党代表で衆議院議員玉木雄一郎さんにお話を伺いました。玉木さんのお話分かりやすいんで、またぜひいらして説明してください、
は
い、
また来ます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。